十二章を開いてください。私の聖書では16ページですね。新改訳の第3版では16ページです。一般に話すと違うと思いますね。はい、12章の1節から。主はアブラムに仰せられた。あなたはあなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て私が示す地へ行きなさい。そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう。あなたの名は祝福となる。あなたを祝福する者を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。地上のすべての民族はあなたによって祝福される。アブラムは死がお告げになった通りに出かけた。ロトも彼と一緒に出かけた。アブラムがハランを出た時は75歳だった。今日はこの箇所を中心にお話をしたいと思うんですが、我々の年度の御言葉としてですね、第2、歴代史の20章、引き続いて示されました。彼らが喜びの声、賛美の声を上げ始めた時、ね、これは再臨に至るまで引き続いて示されるということをね、主は語っています。でこれは、からし種の信仰を使いなさいということを言っています。からし種の信仰っていうのはですね、信仰の究極です、ね、岩を動かし、そして確実に聞かれます、具体的にですね。でこれを用いるということを言ってるわけですね。でからし種の信仰っていうのは、受けたという信仰です。御心ならばそれが与えられていなくても受けたと信じる、こういう信仰ですね。でこの中ですね、去年と違って一つ開かれたことがあるんですね。何が開かれたかっていいますとですね、ちょっと試しておかないとですね、3つに増えてるわけですね。どれがちゃんと書けないやつが1個あるということですね。そうですね、学校出しですね、これとこれと同じぐらいですね。この信仰を応用したのはですね、ベニー君のことです。で、ベニー君が脳障害で生まれました、ね、それに対して応用していったんですね。で、まず癒しを祈ったんですね。そして神様は癒すと言われました。ですから癒されるのが御心だと分かったわけですね。そして、これだけが不十分なんです。まあ、将来癒されるということですから、このからし種の信仰っていうのは、今癒されてないけど起こっちゃったと信じなさい、こういう信仰ですから、この時にですね、癒されたと信じなさい。もちろんベニ君は脳障害のままでね、何の変化も起こっていますよね。そしてその信仰をこれで表しました。告白、ね、癒されたとしての告白、およびですね、補助金もらえたので、そしたら神様が言ったんですね、1ヶ月 3万円くれたんですけど、治ってるのにもらったら詐欺だよ、ね、それでこれもらえなかった。でこれを通して信仰を表した。ですからいわば、意思によってですね、私の意思によって受けたという信仰を表したんです。ところがですね、感情はね、治ってないわけですから、本当にそうかとかね、大丈夫かとか、ちょっとブレーキをかけてるわけですね。ですから意思と感情の間にちょっと段差が生まれちゃったわけですね。段差が生まれちゃったんですね。しかし意思で押していった、そして奇跡が起こりました。ですから皆さんが段差が生まれたとしても、意思で、受けたという信仰の全うするならば技が起こります。いいですか。私の体の場合もそうですね。しかし段差があったわけですね。ところが、この喜びっていうのがね、ちょっと開かれてきたのは喜ぶわけですから、このヨシャパテと、ヨシャパテが敵軍と対峙している時、敵軍が強くて、そしてね、ヨシャパテたちを、やっつけそうな軍隊なんですね。でまだ勝ってないのに喜ぶっていうのは、勝ったって喜ぶんですね。勝ったって喜ぶんですね。でそれは何を意味してるかっていうとですね、感情におけるからし種の信仰を表してるんですね。喜ぶんですね。 ですからあのこのところは何を表しているのかって意思と感情におけるからしらの進行を表しているんですね。完成形です。で神様はですね、私たちにこれを使うように、それでそれを通して多くの奇跡が起こるということをね、語っておられるんですね。ですから皆さんに使ってみてください。それとともにですね、栄光を神に着せるということね、こう言っております。ですから栄光が現れたときに、まあ、神様にあの栄光を期すようにするということをね、覚えておいてください。まあ、今の段階では簡単にできると思いますが、なんかいろんな問題が起こってきたり、他の人たちが関わってくるともうそうもいかなくなってくるんですね。例えばあの大内牧師として死因が蘇ったとなると、あの周りが言い始めるんですよ。あ、大内牧師として死因が蘇ったんですよ。そうしますとね、全く違う様相になります。それとそういう霊が働いているということで、これ今から祈っておかないといけないですね。それとともに栄光を神に着せよっていうのは、栄光が現れる、つまり奇跡が現れるということです。で皆さんもね、我々もあの毎年奇跡を見てるわけですから、それは何かというと、あのより大きな奇跡が現れる、これを言っております。ですからあの皆さんの人生とか、あるいは皆さん の, あの教会の歩みでより大きな奇跡が起こってきます。これですね。じゃ あ, あのより大きな奇跡が起こるってことは具体的に何を意味するかというと、ね、決定的な問題じゃなくて、あのより大きな問題がやってくると。ね、だより大きな問題がやってくるぞとこう思ってるんですよ。ですからね、あのここ一にね、あの大きな問題がなくてラッキーなんて思ったら、ね、とんでもないですね。その人は 見放されてますで皆さんね、期待されている人、まあね、そして死に見放されてない人のところには問題が来るので、より大きな問題ですよ、ね、決定的な問題ではないですよ。だから皆さんね、それが来るので備えておいてください。問題に対してね、今日疲れるっていうのが一番悪いです。もう備えて待ってればいいですね。問題来ますよ問題来ますよ、これを待っておいていただきたい、こういうふうに思うんですね。そしてですね、その問題においては皆さん勝利を見ます。勝利を見ます、ね、で丁寧に信仰の対応をとっています。いいですか、丁寧に信仰の対応。あの投げやりになったらダメです。あの投げやりになったら負けます。いいですか、投げやりになったらダメです。で皆さんの中でですね、投げやりになっている人もいると思うんですね。これはダメなんだな、主の栄光を見ません、投げやりになったらダメなんです。ね、あのもうその主の介入を求めずね、 ありがままにさせちゃったらダメ、ね、じゃあどうしたらいいかっていうとね、丁寧に対応するわけですね。まず祈る、忍耐を、ね、最後まで祈るですね。それで祈るときにね、神様の素晴らしい、祈りの結果がきます。いいですか。それとともにね、祈っても、ね、答えられないことがあったり、祈ってるのにどうしてこうなるんだってことも起こります。求めの祈りってそういう仁王に現れるんです。だから皆さんがそういう疑問を持つなら、それは皆さんがちゃんと祈っているということです。でそうなんです、祈りってのはそうなんです。見事にパンって答えられる部分もあれば、答えられない部分もあり、どうしてこうなるんだっていう部分もあるんですね。でそこの部分に対して神様はね、感謝の祈りというのを備えておられます。そういった類のこと、あるいは悪いことに関して感謝をする。そうしますとね、例えばどうして答えられないんだっていう、その神様の深い意味合いが分かってきますし、また何かどうしてこんな問題が起こるんだって、後ろにある神の計画が見えてくるとともに、それが動き始めますね。神の素晴らしい計画が、ね、動き始めます。主の十字架はね、かなり抽象されたりね、痛めつけられたりしてます、ね、にもかかわらずどんどん働きが進んできて、技が起こってる、驚いてます。でどうしてか、皆さん、ね、この感謝の力です。神の力、ね、だからあの、昔の、怪獣映画みたいなものですね。一番最初の怪獣映画っていうのはゴジラでもアンギラスでもバーンってくると、あーって弱って、バーンってくると、あーって弱って、バーンってくると、あーって弱ってくるんですね。そして最後に倒れるっていう形で てさ、ちょっとその後の怪獣映画っておかしくなってる。最近もそうですよね。バーンってやるとですね、あれエネルギーを吸い込んで強くなっちゃいました、ね、バーンってやると、あれもっと大きくなりましたとかね、どうにもならないのが出てくるんですよね。まあ、そういうパターンですね。それとともにですね、悔い改める。罪は悔い改めるのです。いいですか？後悔しろとは言ってません。ね、後悔しろとは言ってません。またあの時こうしたことが悪かったんじゃないかって後悔する方がいらっしゃいますが、後悔は主の御心ではありません。いいですか？ね、そして後悔で大体自滅しちゃうんですよ、みんな。クリスチャンは敗北するときは自滅です。ね、で、何かというと、悔い改めて罪が許されたことを受け取るんです。いいですか？そしてその問題あるいはその罪からマイナスが来ないことを受け止めます。なぜそう言えるのかというとね、聖書の総会で、そしてね、皆さんが従えば全て益になるって書いてあるから、これから益になるぞ、これを通してまた主が表されるぞということをね、受け取るんです。いいですか？そしてね、聞き従う。これが重要な事柄です。それを皆さんね、丁寧に忍耐を持って対応するなら必ず勝ちます。ね、投げやりになるならダメです。投げやりってのはもうこっちは、もう主の手がなくてもね、みたいな感じですね。それが投げやりです。もう主の手を持って対応するんですね。そしてですね、なぜこういうことが起こってくるのかというと、この後神様の技が広がる。皆さんとそれから教会、大きな場所が起こるんです。だすぐリバイバルが起こるとは思いませんけどね。もしかしたらリバイバルが起こってくるかもしれませんが、私はそのリバイバルの前の現象が起こっている、こういうふうに思います。でこれらを通して皆さんの信仰の土台を染めて技が行われていくので、これ丁寧に対応する、丁寧に対応しておいていただきたい、こういうふうに思いますね。それとともにですね、私たちのイスラエルチームというのは年度の初めのチームとなりますね。でそこで、私たちの御言葉を示されるんですが、今回のチームで一つ奇跡がありました。まあ象徴的ですね。一番頭に奇跡が来るっていうのはね、一つはですね、今回は、成田からオーストリアに行ってイスラエルに行くというね、こういうようなルートを取って、そして、62名9名直接行きましたから、だから全部では71なんですね。飛行機に乗ったのは62名で、オーストリアへ、ね、オーストリアへ。そして成田からオーストリアまでは無事に行ったんですね。ところがね、オーストリアに行ってね、今までにないことが起こっちゃったんですね。それはオーストリアから出発した飛行機が元に戻っちゃった。そしてオーストリア博となっちゃったんです。62名がね。で、オーストリアのイスラエル行きはね、満席だったんです。で、60名全部博になったんですが、普通ね、こういう場合だとね、臨時に出すんです。そして、ここに乗るはずだった人を全部乗って、向こうに乗って。こういう形なんですね。ところがね、当然臨時便を出すと思ったら、臨時便出さなかったんですよ。ね、よっぽどケチったか、経済的に大変なんですよ、オーストリアが。ね。そしてね、どういうことになったのかっていうと、だからこの残ってる人ね、まあ300人ぐらいいるわけですよね。それは余った席に入れていくってことです。もちろんオーストリアエアに乗ればいいんですが、オーストリアは日に2便ぐらいだったからね。だからその前の日の便が全部残ってるわけですね。しかもね、そこは満席だから、もうほとんど満席に近いわけですね。だから数席しか取れない。じゃああとはどうするかっていうと、ね、イギリスに行ってイギリスからイスラエルとか、フランス行ってフランスからイスラエルっていう人が、エジプト行ってイスラエルとか、2人3人と分かれて空いてる席にいて入れてもらっていくってことなんです。そうすると2つ問題が出るんですね。1つはね、いつ着くかわからない。ね、だって空き席なんてそんな300もないんだから。ね、これ下手すりゃ2日3日かかっちゃうってこと。 これが一つ問題。問題はね、我々の62名は2、3とね、分けられると、みんな旅行を知ってればいいですよ。ね、旅行知ってる人は、ね、一部でしょ。そうなると、全然知らない人がね、突如フランスに置かれちゃったりなんかするわけですよ。ね、そうすると、自分で動かないといけなくなるから、これはですね、不可能なんですね。だからね、とんでもない事態に陥っちゃったんですね。で、そしてですね、次の日にね、カウンターに並べってことだね。カウンターに並んだ。でそこでね、まずね、こちらのチームは大ミスを犯した。どういう大ミスを犯したのかっていうとね、要するにカウンターに早く並んだのが勝ちなんだ。つまり、早いものほどいい飛行機が取れる。どんどん埋まっていくから ね。ところがね、我々のチームはね、乗れなかった飛行機の人たちが並んだでしょ。そしたらね、一番最後の方に並んだね。そしてね、まあそれよりも遅い人がちょっといたんですね、こんぐらい。でもね、もう一番最後まで同時も同時も大同時ですよね、これはっきりね。っていうのはね、我々はね、チームと別にいましたから、一番前に圧倒的に速くなった。だからね、ドジなんですね。我々はもうよく知ってるから一番早く並んだんですね。それで本当はね、飛行機取れたんですけど、全体とね、離れるとまずいから一応ね、やめたんですよ。まあ、そういう種の難しも感じましたので、やめた。だからね、一番こっちなんですよ。そうしますとね、これ、その日つかない。だって空いてる飛行機にね、こんだけ入れていくわけだから、オーストリアはもちろんのこととして、フランス系、エジプト系、そんなのみんな埋まっちゃって最後の方だから、300人ぐらいいるわけだから、もう大変なことになっちゃった、ね、そしたらですね、まあ、そこからドジに積むドジが始まったんですね。それは何かっていうと、係員の人がね、我々を見てね、言ったんですね。もうあなた方は飛行機に乗れますからね、出国して飛行機のとこ行ってくださいって言われたから、我々ここに行ったんだね。そしたらですね、ここに行って通ろうとしたら、係員が通れませんって言ったんですね。そしてそこでちょっとトラブルになって、で係官曰くね、団体のカウンター行ってくださいって言ってね、こっちの団体のカウンターに行かされた。そしてそこで団体の交渉をしたら、拉致が開かなくて、そこの人たちがね、ここに並んでくださいってこう言ったんです。その結果どうなったかっていうと、我々はいなくなったわけだから、ね、我々の後ろにいた少数の人は我々の前に入っちゃって、それからね、全然違う飛行機ね、オーストリア航空の飛行機に乗る人たちが入って、その後ろに入っちゃったんだ。だから要するに前日キャンセルした飛行機の一番最後の人よりもはるかに遅れたところに立っちゃったんですね。これはね、絶望的なのっていうのは、オーストリア航空はもうね、空き席少ないでしょうか、すぐ入っちゃってるでしょ。あと他の便も全部行っちゃってるから、これはね、何日で立って着くか分からない状況になったのですよ。でもさすが主の時間の人ですね、チェっていう感じに感謝とかなんか言ってですね言ってる人もおり、中にはね、こうやってもう本当本気になって、あ、感謝しますっつってね、こうやってる方も、暴動は起こりませんでしたよねもうね、慣れたよね、こういうことの後ろに神の素晴らしい計画があるかってね、そう感謝してたんですね。そうしましたらね、一ついいことが起こって、それは何かというとね、食事券タダで、で我々なんてすごい遅れてたでしょ、ね、だからね、もうちょうど我々しかいなくなってた。だから他の人はね、食事券もらわなかったんだけど、我々だけタダで、もうそれがまず第1回目のプラスですね。でそしてね、次にご飯食べてる時に、精霊だと思いますね、ふっと来たんです、思いが、そろそろ奇跡の起こる頃だなと、ね、そういう思いが来たんですよね。そしてね、トイレに何人かと一緒に行って帰ってきたらね、もう 食堂なんでこんなことやってるああ奇跡が起こったなと思ってね。そしてね、行ったらね、どういうことが起こってたのかというとですね、オーストリア航空、 要するに一番いい航空ですね、航空に乗るはずであったアメリカの62人の団体がね、キャンセルした。そうしましたらね、我々62名でしょ、ぴったり一緒なんですね。そしてね、オーストリアエアだから、いいですか、ここに全員入っちゃったね、つまり一番いいところ全員入っちゃったんですよ。ノンクッションの、旅行者の人はね、紙がついてますねって言ったの。ところがね、これはね、特別な、奇跡だっていうことがね、分かったんですね。それは何かっていうとね、キャンセルしたっていうのは理由はね、ニューヨークが飛行機、台風に襲われて飛行機が止まらなかったんですね。ということはね、十数時間前のキャンセルは分かってるんですね。で、おそらくね、旅行者の人がキャンセルするの忘れちゃったんでしょ。そして直前になってね、ああ、キャンセルしてない、すぐキャンセルしないといけないってね、キャンセルしたんですね。でね、皆さん、十数時間前キャンセルしたらどうなりました？こう並んでるの。そうしますとね、こっちから入ってったでしょ。オーストリアエアにみんな入りたいんだから、ね。ところがキャンセルした時は、もう彼らが全部チェックインしちゃって、で次の人たちもチェックインして、ドジで残ってる我々しかいなかったね。これ見事ですよね。やっぱり遅れるのも彼女は分かって、遅れないとまずかったわけです。だから私たちだけがね、要するに我々はうまくやりましたからあそこで4人立ってたらね、この奇跡の意味はだって62名だからね、あんましなくなっちゃった。でね、見事なこう神様の奇跡ですよね。ですからね、ここに並んだ誰よりも有利なオーストリアエアだね。そしてね、62名一緒に見事に取りましたね。感謝したいと思います。皆さんね、感謝の祈り、求めの祈り、神様生きて働いておられますからね、皆さんもいろんな展開があると思うんですが、丁寧に。で、大体クリスチャンがですね、負けるときは自滅ですから。ね、自滅、それから投げやり、これが負ける理由ですから、丁寧に皆さん対応するんですよ。丁寧、忍耐を持って、負けだと思ってもね、だってこれなんて負けてるもん負けだと思ったらね、優勝しちゃったんだからそういう感じですからね。ですからどうぞそのことをね、覚えておいてください。それからこの後ね、私ヨーロッパ行ったんですけど、ヨーロッパ行った時にね、ちょっと感じたことがあったんですね。フォエバー21っていうね、企業があるんですね。知らない方多いかもしれませんけどね、ユニクロと競合してる世界的な企業なんですね。で、そこと導きがあって関わってるわけですね。そして、白馬の時、車くれたり、そういうような関わりがこうあるわけですね。それでですね、イギリス行った時、そのお店の前に通ったんですね、フォエバーっていうのはね、ロンドン。そしてね、ベルギーに行ったときに、ご飯食べに行ったときにね、ブリュッセルで歩いてたらお店の前に通ったんですね。お店の前に通ったら、まあ、ボヤで改修中とかが書いてあったんですけど、でその時にね、ちょっと思ったんですね。何を思ったのかっていうと、ね、最近あんまし、お互いに連絡がないわけですね。で、1月7日にね、私アメリカ、ロスに行くんですが、彼の本拠地なんです。で、その時にね、思ったんですね。これ連絡したらいいのか、連絡しない方がいいのかと思ったんですね。そしてね、見心だったらね、関わりを進めていかないといけないし、見心なかったら、ね、別に見心じゃないんだから、それは必要ないなというふうに感じたんです。で、そのブルセンのお店の前を通った時にお祈りしたんですね。フォーエバー21と何か見心があるんでしょうか、ないんでしょうか。で、あるんだったら進めるし、ないんだったら飛ばし止めますって言ったんです。そしたらね、あるって言ったんです。あ、じゃああるんだなと、ね、こういうふうに思いました。そしてね、東京に帰ったんですが、日本に帰ったんですが、礼拝の時に、礼拝と礼拝の間にね、フォーエバー21の社長から電話がかかってきた。で、今日本に来てるんだけど、会いたいっていう電話だったんですね。で、その日は、東京カリスマだったので、5時半に会うことにして、新宿で。そのまま東京カリスマ、ゴスペルの、ね、集会に出てね、6時50分に帰ってたんですね。っていうのは、羽田発8時20分の、 韓国行きに乗る予定だった。でもね、これ東京にいる人だったらとんでもないことなんね。だから新宿6時50分で国際線の、ね、韓国行きにこれね、ほぼ乗れない時間なんだよ。よくそこまでいたなっていうね、ことだったんですね。で、その時ね、お話した時面白いことを言ったんですね。4日前にアメリカにいる時に突然ね、思いのうちに日本に行かなければいけないって思いが来たっていうんですね。それで日本に来たと。で、空港に着いたらあなた方に連絡しないといけないという思いが来た。それでね、連絡してね、なんだか分かんないんですが今いるんですよって声をおっしゃったんですね。で、それであれと思ったんですね。なぜあれと思ったのか。私がブリュッセルで祈ったのは4日前なんです。で、相手も4日前って言って、あ、これはね、主の手紙かなとちょっと感じたんですね。それでね、1月7日、ね、集会があって夜だけ空いてる。本当は他の集会もあるんですけど、ね、この時にちょっとそのことも話してたので、まあ、いつ行くかっていうのははっきり分かったんですけどね、向こうに連絡取ったんですね。そしたらね、もうすでにこう外国に行く予定が入っていて、その時はアメリカにいないということだったんですね。ただ、なんかこう導きがあるので、なんか展開はあるんじゃないかなっていうふうに感じたんですね。そしたら向こうから、アメリカの予定はどうなってますかっていうふうに言ってきたので、1月7日しか乗っていません、ね、あとデンバーとかニューヨーク行っちゃうんで、シカゴとかね、こうして言ったんですね。そしたらね、向こうの方から言ってきたんですね。1月7日の夜、食事に招待します、ね、だから予定を変えてくださったんですね。そしてね、食事することになりました。どうぞお祈りしておいてください。また金のお刺身食わせてくれる。前いつも行くと金のお刺身食わせてくれるから、金粉じゃなくて金の薄いやつが本当の金。
それを食べる。
そうそうそう。だからね、皆さんと違うんです私は。私の中で金が入ってる。そしたらマジキラ君とかね、マスカー君とか変なの入ってくるようになっちゃったのでそれと一緒に行くことになりますね。まあ見といていただきたい、こういうふうに思うんですね。それでね、まあ奇跡が起こりますね。いろんな奇跡が起こります。でね、我々はいろんな奇跡を見てきてますよね。そしてね、ちょっとね、私ね、感じることがあるんですよね。何を感じるかというとね、主の十字架の人たちの奇跡はね、みみっちみっちいなって感じるんですよね。この間あるうちの牧師がね、書いてたんですよね。コンビニにお弁当を買いに行ったと。150円のお弁当が見つかったと、ね、そして150円のお弁当を持ってたら、もう一人の牧師が250円のお弁当を持ってきた。で、買ったなんとみみっちね、私はいろんな奇跡を見てますし、またお金も神様によって与えられてますね。しかしね、大川先生とお話した時ね、ちょっとね、感じたんですよね。大川先生とお話したっていうか、まあ、大川先生が説教されたことですけど、3億円来たって言ったでしょ、ね、1億何千万現金できて、それカバンに入れて小田急線行ったらちょっと怖くてしょうがなかったとね。で、その時ね、下がるなと思ったんですよ、ね、具体的にね、下がるなーと。こっちだって10万円もらったって小田急線行って怖くてしょうがないんですけどそういうような感じですよね。そしてね、その中で一つ私の考えの中にこういう考えがあるんですね。例えば1万円が与えられること、これは簡単な奇跡、ね、3億円が与えられること、これはね、エベレストに登るような、そしてとんでもない奇跡、ね、無理な奇跡、ね、こういう頭あるんですよね。だから何か大きなことに向かうときはちょっとね、小さなことの方がもう気楽に行くわけですよね。で、大きなことに行くと大変だなと、そういう感じですよね。そしたらね、私一緒に言われたんですね。あなたは考え方が間違ってるって。で、どうして間違ってるかというとね、あなたにとって1万円が与えられることはより優しいかもしれない。 で3億円が与えられることはエベレストのに登るような不可能なことかもしれない。しかしね、私にとって、神にとって1万円与えられることは実に簡単なことだ。そしてね、3億円与えられることも私にとっては簡単なことなんですよ。同じようにで、あなたは自分の意識で不信仰の縛りを受けている。その額が大きいとかね、あるいは大きな奇跡とか、これは間違いですよって、それが、私の働きを妨害する、こうしちゃったね。だから確かに私は1万円はね、1万円なんて1日アルバイトしたら来ますよね。それは簡単に課されるお金で、それで3億円は凄まじいというふうに感じるんです。それは私の感覚であって、神は簡単であって、そして私がそういう感覚を持つことによって、大きな奇跡に対する縛りを自分に与えている、こういうやった。そしてね、主は言われたんですね、1万円与えられる信仰は3億円与えられる信仰と一緒ですよって。で、皆さん、小さな勝利の原則は大きな勝利の原則と一緒ですよって言われたんです。ですね。だから皆さんね、小さな勝利、これを大きな勝利に適用する。大きくなった時に自分で不信仰でがんじがらめにならない。そしてね、私言われたんですね。何を言われたのかというとね、癒しの場合ね、で鼻水が止まるね、癒し、ね、その場合の癒しはね、皆さん怒ってるでしょ。自分が祈って、でそうでない方は祈ってくださいね。これは簡単に感じるわけです、ね、ところが死人が蘇るっていうね、これはね、エベレストのようにね、不可能に見えるわけですよね。それではね、主はね、この見せられたんですね。あなたにとって鼻水が癒されるのはより簡単な奇跡で、死人が蘇るっていうのはもう不可能に近い、エベレストのような奇跡かもしれない。しかしそれはね、あなたの見方であって、私の見方、神の見方は鼻水が止まるのは簡単な奇跡、そして死人が蘇るのもごく簡単な奇跡ですよ。それを主は言ったんですね。ちょっとね、それが分かったら、それに近いことを感じたことがあるんですね。ザンビアでクルセドやった時に、癒しの祈りさんってバックアップが癒されたんですね。で、その時ね、感じたんですね。あれ、今日ね、蘇りが起こってもおかしくないぞと。そしてね、あとは神の御心でした。神がそういうふうに思うのが起こるですね。で、皆さんね、大きなことに対する奇跡は、小さなことに対する奇跡と同じなんです。神様のね。そして我々が、そこで不信仰で縛られてあります。それでこれがね、大きな奇跡は神様を起こす道なんです。道なんです。あと何が問題か、御心です。ですから、小さな奇跡祈って、小さな奇跡をね、例えば癒しが起こった経験のある方は、実は次にはね、神の御心になったら死人が蘇らないかもしれない、ね、ということですね。で、どうぞ皆さんね、小さなことの奇跡っていうのを大事にしてください。これが大きなことの奇跡の原則であるということですね。それで、聖書の方に入っていきたいと、こういうふうに思います。で、ここで、アブラハムが出てきます。いいですか。で、アブラハムはですね、これがいけないんだな、これが問題であるということが聞いておりいたします。はい、アブラハムですね。アブラハム、これは信仰の模範です。いいですか。モーセとか、ダビデとか、ね、信仰者がいて、それらの方々は皆模範ですが、模範中の模範はアブラハムです。ですから、この人が最高の模範です。いいですか。この人が模範中の模範です。なぜそういうのかというと、信仰の父と言われているのはアブラハムしかいないからですね。そしてこのアブラハムの信仰が キリストを信じることによって救われるという信仰による救いを開きました。この土台となっているんですね。ですからこのアブラハムの信仰は誰の信仰よりも模範なんです。これがポイントだと思っています。じゃあアブラハムの信仰というのはどういう信仰だったか、具体的に言えばこれはですね、神の声を聞いて従ったんです。そうですね、神の声を聞いて、従ったんですね。それでね、神の声を聞いて従うとどうなるかというと、神の計画が現れます。皆さんに従わないと現れない。神の計画の特徴は使命です。要するに有名になるとかね、成功するとかそういうことじゃなくて使命です。これは特徴です。そして祝福を受け、神の計画自体が祝福なんですが、祝福を受け、そして全てが益となるという技を見ます。これなんですね。それでね、多くの方々はね、ちょっと間違いを犯しています。これノンクリスチャンの間違いじゃなくてクリスチャンですね。人生の成功の秘訣、成功のポイントっていうのは間違いなんですね。どう間違えるか、能力とかね、あるいは実績とかね、知恵とか能力とか健康とか、あるいはお金とか、そういうふうに思いますね。だからある方は言うんですね、私は何もないと、ね、そしてね、思うんですね、不公平じゃないか、神様、あの人にはこんなものを与えて、私にはこんなものを与えてくれないって、ね、そういう方々はそう考えます。不公平って考える。それどうして不公平って考えるのかというとね、その与えられたものが自分の祝福に関係あると思ってるからです。皆さん、これが間違いない。これが間違いなんです。じゃあ祝福は何かって言うと、皆さんね、神なんです。神を求めることが祝福のポイントです。だからね、これを間違ってるんですね。間違ってるんですね。この間ですね、ヨーロッパから帰ってくる時に、飛行機に乗ってたんですね。で、私と新さんと、それからヨハネ君。ヨハネ君は私の長男、新さん、奥さん。この3人になるですね。でヨハネ君がちょっとね、話し始めたんですね。何を話したのかというと、ヨハネ君とかベニ君が小学生の時、北海道行った時の話ですね。で内田牧師のところに行って、そしたら内田牧師が化石くださった。でこれはね、60万か70万ぐらいするすごい化石で、そしてね、どっちかにって言ったんじゃなくて、どちらでもいいっていう風な曖昧な挙げ方したんですね。それで2人の争いになったわけですよ。化石を補正とかね。それでですね、その時に、最後にじゃんけんになったんですね。ところがね、じゃんけんやると 100% ヘビが勝つんですよ。ヘビに睨まれたカエルかのようにヨハネ負けちゃったんですよね。それでね、ベニ君に化石ちょうだいちょうだいちょうだいって言ってたんだけど、その時の裏話してきたんですよ、ね、それは何かというと、化石ちょうだいって言った時にベニ君が要求してきたって言うんですね。長子の権利をよこせ。ね。そうですね。その時考えたって言うんです。長子の権利あげてもいいけどと思ったんだけど、思ったって言うんですね。これあげるのはまずいんじゃないか。ね。それであげなかったって言うんです。ね。そしてね、彼面白いこと言ったんですね。もしあげてたら、今お父さんとお母さんの隣に座ってるのは僕でなくてベニ君だったんじゃないか、ね、取って代わられてたんじゃないか、ね、そしてですね、あそこの選択っていうのは実は自分の人生に大きなポイントだったんじゃないか、こう言ったんですね。そして言ってました。兄弟といえども信用できない。ね、神がポイントであるっていうことね、これなのですよね。そしてですね、皆さんね、人生のポイントは神に従うということ、これですね、従うということですね。我々が全世界に行くっていうふうに言われた時に、まあ、多くの方々はそんなこと起こらないって言ったんですね。まあ一つは能力を見たんですね。でも能力じゃないから、ね、それから例えば世界選挙をするときね、何考えます？皆さんが海外に選挙に行くときね、考えることあるでしょ。 ね、お金ですよ。ね、我々お金がないグループだった。ね、先生そんなことできるわけないということでしょ。試験には、ね、今ね私82カ国、ね、82カ国行ってますが、ただ通り過ぎた国もあるんですね、あの電車で。それも入れてますから、実はそういう意味ではそれより少ないんです。しかしアメリカなんて50回以上行ってるわけだし、イスラエルなんて30回以上行ってるわけでしょ。フィリピンなんて30回以上行ってるでしょ。これよりもはるかにすごいんです。で、私は、ね、驚くんですね。よく行けたな、ね。お金のある教団とか、牧師よりも私ははるかに行ってるんだよ、皆さん。皆さんね、お金じゃない。ある方々はね、お金を神様にしちゃう。だからお金がないから私はこうできないとかこういうんです。そうじゃないんですね。主に従うかどうかですね。インターネットの働きね。インターネットの働きだって、今ね、あの我々のインターネットの働きというのはですね、ちょっと言えないけど、日本の、 あの根幹となっている教団とか、あるいはグループのインターネットから映像を作ってます。ですね。あのこれはないと言うんだけど。ね、ですから今ね、トップなんです、ね、だから言われたんですね、なソニーになるぞって気をつけないといけないですね。でその時に、我々がね、そのインターネットとか映像の働きをし始める時に言ったんですよね、インターネット委員会。その時にね、インターネット委員会ね、全員反対したんですね。見事なんですね。それは何の理由、能力がない。私たちはその技術を持ってます。そしてね、お金がない、機材がない、家庭用のビデオしかない、ね、その時間違った考え方をしたんですね。能力が働きを作る、あるいはお金が働きを作る、こういう思った。それが間違いなんです。で何がポイントなのか、皆さんね、神なんです。神に従うときに技が起こってる。これなんです。だから皆さんがね、人生に成功するのは神に従うときです。もうこれはですね、誰にも差はありません。ですね。能力がある人も能力がない人も同じなんです、立場的にはですね。従うときに神様の栄光が表されるということですね。そしてですね、神に従うときに聞くってこと。主の従官の人だったら従うってことはね、学んでるので、これが御心かどうかっていうふうに思うんです。そしてね、よくそういうふうに、考えるんですね。ところがね、よく聞いてないことが あるので、間違ってるんですね。で、間違ったら大変なことになります。で、そういうケースたくさん見ます。例えば私もちゃんと聞いてない時はダメなんですね。間違えるケースが多いんですね。もう当然こうだろうと思ったらね、聞いたら違ったりなんかするわけですよ。例えば最近ね、こういう方が、ね、いました。今、安らぎの歌の12首が出てますよね。で、安らぎの歌の作詞作曲をよく応募する方が言ってきたんですね。自分 の応募する曲はね、大したことになってないと、ね。そしてやっぱり自分の才能は、このないんじゃないかと。そしてね、作詞作曲語は、見心でないと思うと。だからやめようと思うというふうに言ってきた。見心でないから。で、私ね、そのお話を聞いたとき、あ、この人間違ってるなと思ったんですね。ね。そしたら、まあ、ブログには何回か言ったって書いてあったから、何回か私言ったんでしょうね。で、私、1回しか覚えてない。ね。ですね。最近ね、物合わせが激しくて、ね、時々ね、アントニオ教会の牧師の名前忘れちゃう。誰だっけ？困っちゃったりね、するんですよね。ですね、お祈りしたんです。でお祈りしたらね、主が言われたんですね、あなたはここに神様の計画があります。これからいろんな神様は技を成しますって、ね、聞いてはいけません。そしたらね、まあ、その人の良かったことは悔い改めてね、30曲ぐらい作ったね。それでね、応募してきた。そしたらその方の曲が今大ブレイクしてね、ダンスダンスとか、それから主の十字架とか、マラナタとか、ブレイクしてる。そして 今回安らぎの歌約350キロの応募があったんですね。それでね、5人の審査員がいるんですね。そしてね、5人の審査員がいて、その5人の審査員がですね、あの票を入れるわけです、ね、票を入れていくんですね。そしてね、この5人の審査員が票を入れて満票だったのは、ね、1曲だけです、ね、その満票がダンスなんです、ね、でそうしますとね、あとちょっとあれと思うことがあるんですね。その方はね、やめるのが見心だと思ってるわけですね。でも皆さんね、見心は違ったんです。聞いてないから、聞かないから、聞くことね。イスラエルに行った時に、今回ね、エシュンちゃんが、洗礼を受けられたんですね。そしてですね、エシュンちゃんは皆さんもご承知のようにね、自閉症が治っていくということですよね。そしてですね、教会にいることによって自閉症が治ってきたんですね。それとともに、エシュンちゃんに賛美の賜物が出てきて、で賛美の賜物を歌うことによってみんなの評価が全然変わっちゃいましたから、そしてですね、それを通してさらに癒しが進んでいる子なんですね。そしてね、行った時ちょっとね、困ったことがあったんですね。ちょっと洗礼を受けたりしたんですね。だからね、イスラエルで洗礼とか水の中に入れるんですね。他のところは適例ですけどね。そうするとね、自閉症児ってね、あの水を怖がるんだ、混乱しちゃう。だから水は大丈夫かってことになった。だいぶ心配した。